アメン。はい、感謝します。本来クリスマスはですね、イエス・キリストの誕生を祝うイベントですけども、世間ではもういろんなものが加わってですね、盛り上がってはいますけども、今日の箇所が第1回目のクリスマスと言えますね。今日はこのところからお話したいと思いますが、ローマ帝国はですね、もともと元老院という議会が政治を行う共和制の国でした。日本に昔ですね、貴族院というのがあったんですけども、それと似てるかなと思います。しかしですね、この共和制の国だったローマ帝国が後にですね、一人の絶対的な権力者が国を支配する君主制に移行するようになりました。その初代皇帝が今回登場するアウグストゥスです。このアウグストゥスはローマ帝国の最高権力者、独裁者と言って、彼がローマ帝国を支配して君臨しました。で、ローマ帝国はですね、ヨーロッパ、北アフリカ、中東、この地中海ってありますけど、地中海沿岸の全域を支配しているかつてない大帝国だったんですけども、その皇帝であるアウグストゥスがですね、ある計画を立てました。それはローマ帝国が支配するその土地に住む人みんな住民登録をしなさいと言ってるわけです。今でいうですね、国税調査ですね。なぜこんなですね、難儀なことをさせるかというと、目的があります。それは人頭税を徴収するため。人頭税というのはもう金持ちも貧乏人もみんな同じ一律の税金を取るというものですね。で、この人頭税を取って収入を増やしてね、帝国を豊かにしようと考えたみたいですね。それで帝国中にそういう勅令が出たわけですけども、皇帝の命令はですね、絶対ですから、全ての人が住民登録をするために動き出しました。で、アウグストゥスの命令はですね、聖書の舞台である中東のイスラエルまで届きました。アウグストゥスがいるローマからですね、イスラエルまでどれくらいか分かりますか？調べたらですね、2280キロ。遠くから来た命令にですね、従わないといけなかったということですね。そのアウグストゥスの命令は、はるか遠いイスラエルに響き渡ったんです。ですから、人の目には、このアウグストゥスは、すべてのものを従わせる、絶対的な権力者に移ったことと思います。2番目、アウグストゥスの上に立つ。この住民登録と同じ頃ですね、アウグストゥスと別の計画を立てているお方がおりました。それは誰かと言いますと、天地創造の神でございます。この神はですね、罪に苦しむ人類を救おうと計画されていました。それは神の御子イエス・キリストを地上に送って、このお方によって人類を救い出そうとする計画です。聖書はですね、旧約聖書と新約聖書が一つになったものが聖書です。で、前半には旧約聖書がありますけども、そこには救い主がいつか現れるという予言がたくさん含まれています。そして、もっと具体的に言えば、 救い主はイスラエル人から生まれると予言されています。もっともっと深掘りすればですね、このイスラエル人の中にダビデ王って言いますけども、このダビデ王の子孫から救い主が生まれると旧約聖書には予言されています。このアウグストゥスの時代にダビデの血を引く子孫が存在しました。それが今回登場するヨセフとマリアです。神様はこのマリアを聖霊によって身ごもらせて人類を救う男の子を授けようとされました。マリアはまさにこの時身重になっていました。妊娠していました。この時お腹にいる男の子が救い主イエス・キリストだったんです。ところが一つ困ったことが生じました。それはですね、旧約聖書の予言には救い主はベツレヘムで生まれると予言されているからです。箇所5章2節にこうあります。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中であまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。ベツレヘムで生まれると約束しています。しかしこのヨセフとマリアはナザレという村に住んでいました。このまま行けばですね、救い主はこのナザレで生まれます。すると聖書の予言が外れてしまうことになってしまいます。ここで神様が用いたのがアウグストゥスの住民登録です。ヨセフとマリアは実は二人とも本籍がベツレヘムでした。が、本来身重になっているマリアですから、絶対に移動なんかしないはずなんですけど、このアウグストゥスの絶対的な命令のために、住民登録をするために、二人はナザレからベツレヘムに移動しなければならなくなりました。ナザレからベツレヘムまでおよそ150キロ。当時は歩いて移動しますから大変な距離です。しかもマリアは身をも。でも皇帝の命令ですから行かないわけにはいきません。実はですね、昨日深原剛一郎さんの YouTube でちょうどこの話をしてて、実はね、住民登録の例年はイスラエル地方は免除してたんだそうです。なんでか分からんけど、ずっと税金特別払わなくていいっていう地域だった。だから毎年他のローマ帝国の他の地域では人頭税払って、住民登録してるのに、イスラエルどっちだけやってなかったんだそうです。だけどある時ヘロデ大王って言いますね、ヘロデ大王がアウグストゥスを怒らしてしまって、今回は免除しない、住民登録しなさいって言って、急に命令が来たんだそうです。それが紀元前7年ぐらいだと言われてるんです。ちょうどその時とヨセフとマリアの移動が重なる。これも設理ですね。ヘロデ王がちょっとやらかしたもんで神の設理が動いたんですね。で、まあ、実際ですね、マリアとヨセフはベツレヘムに向かいます。で、6節、ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。マリアはベツレヘムに到着したそのタイミングで男の子を産みました。つまり聖書の予言通り、救い主イエス・キリストはぴったりベツレヘムで生まれたんです。 これをですね、ゴッドタイミングと言います。アウグストはローマ帝国で絶対的な権力者でしたけども、彼の命令一つで人々はみんな動かされたんですけども、人々はもう、権力者っていないよねってみんな驚いてたと思いますね。自分でもそう思ってたかもしれない。私の一人の一声でみんな言うこと聞くんだと別に浸ってたかもしれません。しかし実際はそうではありません。この世界を支配し治めておられるのはアウグストゥスではなく、天地を作られた創造主だということです。この創造主はご自身の計画を実現するために全ての事物を働かせました。その中にローマ皇帝も含まれています。神は聖書の約束通り救い主イエスキリストをベツレヘムで生まれさせるために、このローマ皇帝アウグストゥスを、将棋の駒のようにですね、使ったんです。彼は自分の力を示すために住民登録を命じたんですけども、創造主はそのアウグストゥスの上に座しておられて、この出来事を全て用いられました。ですからこの世界を支配し歴史を動かしてきたのは人間の支配者ではないんです。天地創造の神が治めているということがわかります。この偉大な神様がですね、今も私たちの間で働いています。アウグストゥスは自分の権力で人々を苦しめて税金を、人頭税を取って自分に従わせていました。しかし神様はそういうお方ではありません。神は偉大なお方でありますけれども、人間を力によって押さえつけて支配するようなことはなさいません。神は愛だと聖書になります。愛によって治めるお方です。7節に、その子を布にくるんで貝場桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。人類を救うはずのこの救い主であるイエス・キリストは生まれた時に家畜小屋で生まれました。社会の底辺から生まれ、貧しさの中で歩まれたんです。なぜですか？それはどんな苦しみにある人も手を差し伸べることができるように、憐れみ深い救い主になるように、この世の苦しみを通るようにされました。そして最後は十字架にかかって私たちの罪の身代わりとなられたんです。皆さんの中には深刻な問題に直面している人もいるかもしれません。必死でもがいても抗えないような試練があって、あなたを飲み込もうとして、もう希望も何もない、がっかりしている人もいるかもしれません。しかしこの世界を支配しているのは悪い者たちではないということです。もちろん表向きはそう見えないかもしれません。しかしそのすべての事物の上で君臨して治めているのはイエス・キリストをこの世に送られた神であられるということです。もう一回言いますか。神は愛です。たとえこの世界に悪の力が働いて、またあなたの人生にも悪の力が働いて、皆さんをダメにしようと襲いかかったと、来たとしても、愛の神はこの悪の力さえも逆手にとって、ご自身の良い計画に変えてくださいます。マイナスをプラスに、災いを祝福に変えてくださることができる神様です。計画して、それを実現させる力のあるお方です。ローマ8章の28節に、神を、3、はい。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、 すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。ローマ8章28節アメン。そうです、すべてが働いて益としてくださる。以前ですね、アメリカで実際にあった話です。あるアメリカの田舎にですね、一人の女性がいました。彼女は深刻な問題に直面していたんです。そして悩みの末に、もうダメだと思って自殺しようと思って、ピストルをこめかみに当てて引き金を引こうとしていたそうです。しかしその時にふと流れテレビから流れているものを見たんです。画面に映っていたのはケニー・ダンプというテレビ伝道者で、彼は聖書の話をしてたんです。アメリカでは日曜日に福音放送というのがあるそうです。このケニー・ダンプもそのテレビ伝道者で、彼は情熱を込めて、イエス様を信じなさい。そうすればあなたは救われるんです。その時そう語ったんだそうです。それを聞いた彼女はこう思ったそうです。もしあの先生の話を直接聞けたら、自分は自殺しなくて済むかもしれない。救われるかもしれない。この先生に会ってみたい。そう思ったそうです。そしたらですね、次の瞬間、目の前に電話番号と思われる数字が浮かんできたそうです。なんか悩みすぎて、初めは頭がおかしくなったかと思ったそうです。でも、もうダメでもともとだ。そう思って、彼女は思い切ってその浮かんでくる番号に電話してみたそうです。そしてその同じ頃に、あのテレビに出てたケニー・ダンプ先生は、ある場所に行くために高速道路を走らせていました。とですね、子供たちがお父さんお腹が空いたっていうので高速を降りてレストランに入ったそうです。でレストランに入ると家族みんなでご飯を食べたんですけども、ケニー・ダンプ先生はなぜか食欲がなくて食べる気がしませんでした。それであなた方食べておきなさいって言って一人だけ食べなかったそうです。で気晴らしに一人でレストランを出て外を散歩して歩いていました。すると目の前の公衆電話が突然鳴ったんだそうです。でなんで公衆電話が鳴るんだと思って、でも他に誰もいないので仕方なくこのケニー・ダンプ先生が公衆電話を取った。もしもし何ですか、ここは公衆電話ですよ、あなた間違い電話じゃないんですかというと、相手がですね、いえ、私はただケニー・ダンプ先生と話したくて電話したんですって言ったそうです。彼は驚いて、それは私なんです。電話の相手は自殺しようとしていたあの女性。事情を聞いたダンプ先生は彼女と連絡を取り合って直接会って、そして彼女は救われました。で彼のテレビ番組で証しをしたんです。あなたも心にイエス・キリストを迎えるならば、やってくださいます。そしてあなたの人生も支配し導いてくださいます。人生は確かに良いことばかりではありません。辛いことも苦しいこともそういうことの方が多いかもしれません。しかし愛の神はこれらの災いとも思えることさえも全て用いてあなたの人生の祝福へ、人生を祝福へと転化させてくださいます。 神はそのことが可能です。今日クリスマスという特別な日に、どうかあなたの心にイエス・キリストをお迎えして、希望のある人生を歩むことを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、またクリスマスにこのようにあなたを礼拝できたことを感謝します。この世界は殺伐として、本当に悪の力が強力に働いて、それが増し加わっているような昨今です。本当に希望の灯火が消えてしまいそうな、そういうこの世の中にあって、希望を伝えるものです。栄光の輝きがこのクリスマスに飛んでいることを信じます。どうか失われた人々があなたを見出す機会とさせてください。どうか明日の見えない絶望している人々に届けることができるように、そして生まれ永遠の命に至り幸いを見出すことができるように、本当に神様の御力を体験し、あなたを褒めたたえる人生と変えられますように。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アメン。はい、感謝します。